が誘われて、今後の教会ですよ、そこの、まあ、いわゆる有名な教会に行った時に、その教会のあれ信徒会長かなんかだったと思うんですけど、その方が、ここですね、私はね7つの願い作ったんですよって言ってね言われたので見せてもらったんですけどね、やっぱりね、どこかダブリがあったりね、それから神人ね、に人間の目で見たら人間の願いがあるんですけどね、神様の目から方から見たら神様の願いがあるんですね。そっちの方がやっぱり足りないんじゃないかなっていうようなところがねありましたね。とにかく大坪宗一郎先生の残した言葉に嘘がないと、これは明らかな間違いだとか嘘だっていうのがよくご理解研修でこう聞いててあったりしたんですけどね、その嘘が間違いがねやがて本当に変わっていくんですよね。まあ、そういう体験しましたからね、もうこの方の言葉はほとんどもう神様が全部こうエンドースっていうんですかね、あれ裏書きしてくれてる、だから間違ったことでも正しくなっていくんじゃなかろうかって思えることが多々ありましたね。まあそういう抜け目のないっていうところがもう私は痛く感心して、哀楽の、まあ、中で過ごさせてもらったんですけど、ただ私はその哀楽も出ていくんですね。それは どうして出ていくかというと、哀楽に行ったのはちょうどね就職活動をしている時だったんですね。学校を終えてこれから会社探すという仕事を探すという時だったんですね。だからもう哀楽に行く予定は全くなかったんです。ところがある事情で行くことになって、本当に通りすがりのものですけども、ちょっとという感じだったんですね。ところがまあ今言ったような哀楽の魅力に取りつかれて、そこでずっと過ごすわけですね。でついに修行生になってしまったんですけど、まあ、それはブラジルの笑い話みたいですけど、ブラジルの末永先生がこうずっと私を見ててね、髪の毛を切っちゃうんですね、バリカンで。そうするともう逃げられないだろうと息の末永勇先生と話し合ってね、それが一番いいだろうって後で聞いたらしい。それでバリカンで切ってもらったんですね。もう切るときは観念してましたからね。それでまあ当面はまあ逃げないということで言ったんですけど、でやはりやっぱり自分の考え通り職探しにということが来たわけですね。でそういう時に三木三郎先生がある時お客会に座ってられて、私が来ましたらね、伊藤さんこういうのがあるよって言って書いてくれたのが、極楽の門番なりとしてみたさ、塵もかき寄せ草取りもして、極楽の門番なりとしてみたさ、塵もかき寄せ草取りもしてって書いてくださったんですよ。で説明はしなかったですね。でまあその読んで字の通りだと思って、でまあ極楽っていうのは初代のご理解にありますけども、一番いい世界と言われているけれども、本当は極楽じゃダメなんだ、極楽はやっぱりその先どうなるかわからない、でもその先に哀楽世界があると。哀楽世界って何かというと、神様と人間が両方とも助かって楽しみ合っていける世界だ。哀楽の門番なりとしてみたさ、塵もかき寄せ草取りもしてという ことにまた私はその翻訳し直して、あそうだなと。で三草坊先生はあの私にそのメッセンジャーになってくださいと、最後亡くなる前の何ヶ月か前ですね、お会いした時にメッセンジャーになってください、それから自分史を書いてください、それを言い残して行かれたんですね。それで私あのまあその極楽の門はまあずっと前にいただいてましたので、あのある時その私は哀楽を離れたけれども、哀楽の門番、結局哀楽で、教師になるべきところならなくて、でも哀楽には入れない、じゃあせめてそこの門番ぐらいになって、そこで来る人の下駄揃えたりなんかしてね、それで塵もかき寄せ草取りもしてっていうところで、ある時私あのそれをいただいたので、あの自分のうちのところで本当に塵をかき寄せ草取りもしてっていうことを始めさせてもらったんですね。で大体そのあたりからあの、まあ、新人しない人が寄ってくるようになってきて、それからその後二代は先生から私に突然法曲会であのお取り次ぎの心得みたいなことをいきなり言われたんですね。でそれは意味が分からなかったので、何を言ってるのかなと思って後で考えたら、ああこれはお取り次ぎの心構えなんだなと思って、それでその極楽の門番とその二代の先生の話をしていただいて、あもう私はあのあまあお取り次ぎの真似事をすべきなのかなと、誰も教えてくれないけど神様はそういうふうにこう仕向けてきてるのかな、とにかくあの成り行きだけをいただいてずっと起こさせてもらった私ですから、あの、まあ、そういう成り行きをいただいて、行くしかないんですね。まあそういう中であのここへ来て急にこの年になって、まあ皆さんから見たら土地がいもなくでしょうけども、ご本部のあの特化に学院に入学しました。まあその説は皆さんに大層なあのご心配とかいただいたり、ご記念をいただいて、そして、まあ、新たな命をいただいて帰ってこられました、まあ、改めてこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今日はあの、ご理解の62節をあのいただいてですね、あのちょっと話が飛び飛びになったらなってると思いますので申し訳ないですけど、62節に。ご理解第6次、あ、違うな。 62節やっぱりそうだ、折り返し第62節、昔から人もよかれ我もよかれ人より我がなおよかれと言うておるが、神信心にしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ、にわかに先生にはなれぬぞというのがありますね。でここでやっぱりあの読み取れてなかったのは、おかげを受けたらというところでね。だからまあおかげを受けたらって、だから自分がその例えば思い通りになったからというおかげをいただいたら、 あなたもあそこの金国様にお参りしなさい、そして同じようなおかげをいただくからきっと、そういうような意味の、おかげを受けたからということじゃないんだと。おかげを受けたというのは本当は先ほど言われました、神人ともに立ち行く、つまり愛をかけて立ち行く、つまり愛楽世界のこと、そういう意味の心になれた時ですよね。だからやっぱり自分の心に我が心は育って、自分の心に我が心は育ったら、そしたら人に話していける、そしたら人も助かるだろう、そういうことなんですね。でもやっぱりそこまで気がついてないですから、自分がおかげを受けたらそれを話していけば、我が身の上におかげを受けて後に人を助けてやれって、まあ私はおかげいただいてるからできるじゃないっていう程度のものではやっぱり人は助からないんだろうなと思って、やっぱりありがたいという気持ちとね、ありがたいで思い出したんですけども、ある教例会だったんですね。あ、ちょうど今日新潟から来られてますけど、新潟でもうずっと前に教例会がない頃、あそこで、宮田先生かなんか来られた時に教例のようなことをされたんですね。でその時に私が思わず口から出てきたのは、信心というのは競争じゃないんですね。信心では競争じゃありませんけど、信心はありがたくなった方が先です、ありがたくなった方が勝ちですよねって言ったんですね。そしたら確か宮田先生がえらく感動じゃなくて、なんか感じられたらしくて、まあよく受け取ってくださったんですね。でその反応に私の方が、あそうかと思ったんですね。だからまあ確かに競争ではないんですけども、成り行きというのはやっぱり自分にこう立ち向かってくるときは、初代の言葉から言うと命がけてくると、向こうも命がけ、こちらも命がけ、ね、どっちがやられるかというのが成り行きとの対決だったか、成り行きとの対決って言いますよね。成り行きをいただくということはやっぱり成り行きと対決するぐらいの気持ちでいただかないといただけない。特に我が心になるっていうのは、三三郎先生がここでお話されたと思いますけど、富士山の山に登るのに例えられますね。富士山の山っていうのはエクスポネンシャルのカーブっていうんですかね、あれは何ですか、指数関数かね、指数関数のカーブっていうのはこう自然にこう傾斜が上がっていくのがありますよね。で私も富士山に、まあ、元気な頃お前登ったことあるんですけども、上へ行く場行くほど傾斜がこう上がっていくんですね。だ直線だったら傾斜は同じはずだけど、やっぱこう上の方がこうなってるんですね。しかも富士山っていうのは上の方に行きますと空気が薄くて、私ももう高山病になって 頭が痛くて痛くてどうしようもないですね。そういう戦いですね。だから最後の9合目っていうのはものすごく命がけですよね。で、我が心になるっていうのは最後の土壇場のところで生きるか死ぬかぐらいのところを試されるような気がします。で、だからこう簡単に受けられる成り行きだったら御神徳っていうのはいただけないのかもしれないですね。やっぱり御神徳は神様の信用じゃからっていうのを久留米教会の初代が言われたそうですけども、神様の信用っていうのはやっぱりどういうのかって言ったら、やっぱりテストがなければ信用いけないんじゃないですかね。だって銀行さんだって人間だって誰だって、信用するためにはある一定の尺度を満たすかどうかっていうのがあると思うんですけど、その判断はやっぱり神様にされる。まあ神様はやっぱりまた逆にそのできなくてもできたかのようにおかげくださる神様でもあるんですよね。初代の言葉によく出てきますよね。できてないのにできたかのようにして、まあ、こちらの心意気でそれに負けてくれるということだと思うんですけど、しかし神徳をいただこうとしたらそういうわけにいかないんだと思います。で、最後のその土壇場のところは命がけなんですね。あちらも命がけ、こちらも命がけっていう、多分それはもう天地のシステムになってるんだろうとしか思えない。まあそういうことで我が心をいただくためには結論として成り行きをいただくのが一番いいんだというふうに初代は結論付けたんですね、大坪宗一郎先生。で、成り行きのいただく方は非常に難しいから、あの手この手、ああいう言葉、こういう言葉、たくさん残してますよね。たくさん哀楽は、だからその同じ成り行きいただくにもいろんな表現で変えて、こういうにしましょう、こういうにしましょうね。肉味楽なんてね、ちょっと初めて聞いた人だし、分かりませんよね。家内のお母さんから聞かれたんで、お母さんがある時年の初めのあれをおみくじか哀楽のご理解引いたら、三組楽をしてたんです。のりおさん、これはどういう意味ですかってこう長崎弁で聞かれたんですけど、私は答えられなかったですね。三組楽、話は聞いてますけどね、ちょっと返事に詰まりますよね。でもそういうものを総合してもう名前の付けようがないから哀楽理念って言ってるんですよね。だからその哀楽理念って言い始めた頃はいろんなところから批判が出たそうですね。新たにそんなものを出さなくたってねいいんじゃないか。だけど初代からしてみると、またいろんなことを聞いて知っている方からすると、あれもある、これもある、これもある、つまり成り行きのいただく方一つにとってみても、こういう手法、ああいう手法、算数でもそうですよね。鶴亀算とかなんかありましたよね、小学校の頃。ああいうのがあったから初めて解けるとかね、そういうのありますよね。そういうものをやっぱりこうなしにして、ただ漫然と成り行きいただいてくださいっていうのと、どっちがいいでしょうかね。それとただ理念という言葉で包んでますからね。これは哀楽にお参りされたお医者さんで石田先生という方がおられたんですけど、その方が初めてヨーロッパに旅行をするときに、まあ、当時だから哀楽言うなとか、哀楽理念とか言うなっていう、そういう時代でしたから、その方はそれをやっぱり避けて言ってたけれども、ご理念って言ったんですね、その方はね。私はご理念があるから、イタリア行ってもね、ヨーロッパ行っても 安心ですという表現をそのお医者さんがされたんですね。その言葉を初代が聞かれて、ご理念という言葉いいなということをこう漏らさせたらしいですね。それでまあ哀楽念というような言葉になったので、私もその最初の頃はわざわざ哀楽念って言葉使わないでもいいんじゃないかと思ったけど、考えてみると知れば知るほど鶴亀さんみたいなものがたくさんあるんですよ、哀楽にはね。こういう時はこういうふうに受け取るんだ、こういう時はこういうふうに受け取るんだって、そういうその余計なものをいっぱい作って、それが名詞になっちゃうといけないんじゃないかって、私はその余計なことまで言ったり相談し質問したりこともありましたけどもね、今はそれはないですね、私の心の中では。もう鶴亀山1、鶴亀山2っていう感じで、それぐらいに例えば今山登りに我が心になることを山登りに例えてくれ、富士山登りに例えてくれたのはここで講義された三木三郎先生なんですけども、今なんですかね、我が心登山っていうようなことをねやってる方たちが哀楽にはいますね。でそういう中でやっぱり最後のこの爪というのか、それがやっぱりこう難しいであり楽しみでありというようなことを見聞きしますね。そういう時にやっぱりご理念でいいんだなって私自身が納得しています。時間がすいません。はい、もうこれぐらいでいいですね。申し訳ありません。これ1時間ぐらい話したんですか。50分。申し訳ありませんでした。じゃあすいません、もう途中ではないと思いますので、もう完璧に終わりましたということにしまして、ありがとうございました。